足立カフェ、足立病院マミーズスクエア、竹本久美子と
情報企画課飯田雅英が
お送りいたします。そしてまた今月も、
はい、
先月に引き続きまして、はい、敏郎先生に来ていただいてます。敏郎先生、はい、もう一度お名前をお願いします。
足立病院産婦人科の敏郎恵理子です。
よろしくお願いします。すみません先生、お忙しいのに2ヶ月も続けて、
ね、
申し訳ありません。
お参りいただきました、
はい、ということで、またですね、敏郎先生のですね、まあ、前回いろいろ聞いてたんですけども、ちょっと枠に収まりきれないということで、引き続きましてですね、敏郎先生の、まあ、プライベートということで、お子様が、まあ、前回3人ということで聞いておりますけども、はい、もう一度ちょっとね、何年生で、まあ、性別とか教えてください。
はいはい、中1男、小3男、はい、3歳男ということで、
素晴らしい、いいですね、もう
スリーメンズですね。
スリーメンズですね。
いいですね。
お
父さん兄弟で、素晴らしいですね。竹本さんのところはね、
はい、私のところは、大学2年女、
はい、
高校1年女、
はい、
中学1年女です。
素晴らしいね、こちらも素晴らしいですね。
次ガールズですね。
なんかすごい気持ちいいですね、こう揃うとね。
なんか先生、この頃ね、同性の3人兄弟って多くないですか？
どうなんでしょうね、まあ、データを取って見てみたいところなんですけど、ね、話になるし、目立つんで、ね、多い気がするだけ
ど、社会の中で3人が目立つだけ。
3人いてね、同性3人やと、あの人んとこみたいな感じで、ね、話題になりやすい性なのかなんでしょうね。
そういったら、うちのおじいちゃん5人家族、5人兄弟やし、5人男やしね。
それもすごいですよね。
そんなよくあるよね。うちの母はね、4人姉妹なんですよ。
すごいですね。
すごいですね。
お仕事さんの方は5人男なんですよ。
はぁ。でもそんだけ普通偏らないから、
違う種な DNA が。
ねえ、
大変でしょ、ね、男の子3人って聞くだけで。
ねえ、まあ、よく巷でそう言われてて、3人目が男の子と判明した妊婦さんに、はい、いや、そんなことないですよって言いながら、ちょっと胸が痛むときに。
なるほどね。
ほんまねって教えてあげた。
ほんまねってね。そうですよね。うん、
まあ、でもね、男の子、ね、可愛いってこう言うじゃないですか、本当に可愛いんですよね。
そうです、
ね、別に女の子も可愛いと思うんですけど、まあ、
でもね、なんかもうやっぱり本能的に異性って可愛いと思う、
可愛い、
絶対可愛いと思う。
そうなんですよね、
やっぱり男が女を好きになって、女は男を好きになると思う、私は。
なるほどね。ね、なんかその男の子っぽいところが可愛いんですよね。ちょっと抜けてたり、ね、
なるほど、ね、そうですよね。確かにね、抜けてますね。男の子は抜けてると思いますね。
女はライバルですから ね,
ね、まあ、しっかりしててこそ女の子みたいなところが ね、
そうです
ね、女の子自身もあるし、
そうです ね、お母さん、その服いつ買うたん言って
すごい優秀じゃないですか。
ちょっとそれ若いから言うて持っていかれるの。ちょっとそれ無理しすぎとか言うて持っていかれるの。でこれ金になったからあげる言うたら、いやそれちょっと年寄り臭い
しっかりしてますね、本当に。
でも3人ともみんな切れるぐらいになってるので ね、
あね、
経済的っちゃ経済的で
ね、
うちの男の子はあれですよ、はい、真ん中の子は結構可愛らしいとこがあって、着てへん、私が初めての服を着ると、お母さんそれ可愛いね。
いや
すごいじゃないですか。
まあそんな子がいると男の子はいい。
参加日なんかもね、
あ、そうです、
参加日チェックしはりません？私のとこはね、今日何着てくるつもりって言われて、
はいはい、ああそうですか。
そうですよ。コンディションも出んねんけどどうかないと、はい、うん、まあええよって言われて、仕事抜けていくのにね。
本当にね。
そうね。なんか男の子だと余計に綺麗にしていこうかなとかっていうのあります？
全然ないですね。普段普段から行ってるので、
る、普段から素敵ですから。
いや、とんでもございません、もう諦められてるような気が
する。いやいや、とんでもない。まあそれでもね、こう普通のお母さん来てくれるっていうのは嬉しいところですもんね。
うん、忙しいお母さんがね、
そうですね。その3人子供さん、 お子さん、こう男ですけど、まあそれも含めて、まあなんか、はい、子育てってどうですか、大変ですかね、やっぱり。うん、まあ、
先生仕事バリバリって、
そうですよね、
忙しい、
バリバリパリパリぐらい
忙しい忙しいね、ドクターの仕事しながらね、3人ずっと最初からでしょ、最初からもう生まれた時から、長男さんが生まれた時からもう仕事してはるわけでしょ。
そうですね、
どうですか、
まあ楽しくて大変で、楽しくて大変でみたいな感じで、まあ、子育てそのものはね、もうそれこそも昔というか、子供の頃からすごい憧れてたことだったので、そういう意味では楽しいんですよ。子供の 思いもかけない発想とか、うん、はい、突然おもろいこと言い出すのすごい好きなんで、
そうです
ね、はい、あの子供にギャグを仕込んでは、うん、あの楽しんでるような感じで、あの子育ては楽しいんですけど、やっぱり世話の部分がね大変ですよね、はい、とか、うん、反抗期に付き合わなきゃいけないとか、うん、もう今ね3歳の子が猛烈に反抗期なんで、
う
ん、
はい、
もう本当に何にもかもにノーですからね。
ああ、そうですか。そ
んなでも今思ったらね、3歳の反抗期って可愛いね。そうだから3人目って許しちゃうのかな。
ああ、なるほどね。
なんかこの間も、マミスクのお母さんに、あの今4歳の子でものすごい反抗するんですけど、反抗期っていつまで続きますかって言われたから、一生ですって言っといた。だって、うちの大学生も反抗するときもあれば、高校生もみんなも理論的にね。
そうですね。
みんな反抗しますからね。危険のあるときは反抗ですからね。
まあそうですね。
だからずっとかなとか。
どう来るかっていうのが面白くなっていくんでしょうね、
なるほどね、は
あ、でも先生なんか今働くお母さんがすごく多いんですけども、働きながら3人の子供さんを育ててっていうのが、私は専業主婦15年してたんですよ。で、きっかけが、ね、あるきっかけで足立病院に呼んでいただいて、で、はい、今に至るなんですけども、だからバリバリっていうかこのフルで働き出してもまだ6年、はいはい、7年ぐらいなんですね、だから子供が小さい時は家にいたんですけども、小さい時からお子さんを持たれて働くっていうのはどうですか？
私が、仕事を始めて、諸事情あって子供を産んだのも結構早い段階だったので、1、2年違いでもう、母親業と自分の仕事と、一応妻の仕事 も、はいはい、ほとんど用意どんで全部始まったような感じだったの で、
で
かつね、十何年か前ってまだワーキングマザーという言葉の出始めぐらいの時期で、ちょっと珍しかった。総合職の人が、子供を産んだりとか、総合職と言われてた仕事、
ね、なるほどね、
ぐらいだったの で、はい、でかつね、今みたいにインターネットとかもなかったんで、どうすれば子育てと仕事と両立、両立っていうんですかね、とりあえず同時にやっていけるかっていう情報がまだ少なくって、結構きる苦労した記憶が、
そうですね、
はい、いますよね。なんせ人がどうしているかを知りたくって、まだ当時結構珍しかったインターネットにつないだらなんか書いてあるかもみたいな、
そうですよね。
あったんですかその時？
一応ねありましたね。話し出すと細かくなっちゃうんであれなんですけど、ワーキングマザーが集ってくるようなフォーラムみたいなのが、あるっていうのを雑誌で読んで、なんとかかんとかしてアクセスして、みんなどないしてはんやろうって思って研究して、その時に学んだね、食材宅配だの、ベビーシッターの活用法だのっていうのは、かなりその後役に立つ情報でしたけれども ね、
やっぱりそう思ったら情報って大事なんですね。
大事ですね。周りにね、なかなか、もう当時は特に今でも多分そうなんちゃうかと思いますけど、見本となる人がいるとは限らない
んですね。そうですよね、確かに確かに、うちもだから長男、僕長男で妻が長女なんで、周りにこう 親族にこう子供がいない状態だったんで、つまり友達とか、こうね、環境、そこの居住環境に、そういった人がいるかどうかっていうところになりますけども、こんだけマンションが建つと、でそういったところで情報を得るにはやっぱりそのインターネットが、
ね、
今の時代で良かったなっていうね、良かったっていうこともありますしね、それも大変だったと思いますね。
すごい、
ね、無我夢中でなんかよう覚えてないぐらい、記憶喪失かな、まあ本当になんとかかんとか自転車商業でみたいな感じですよ ね、
なるほど。あとはですね、ちょっと個人的にも聞きたいんですけども、これ、よくね、3人目になると、ちょっと3人目楽だよっていうふうに、こう、いろんなところで見たりとかするんですけど、実際にこう、ね、お二方3人生まれてまして、いかがでしょう、こう。
3人目楽、私もどこかでそれを読んで、やった3人目行ってみようみたいな、楽しいのは間違いなしですね、もうなんか、ペットみたいになっちゃってると思うんですけど、何しても可愛いで済んでしまうので、泣こうがこけようが反抗しようが、またやってるら可愛いわねみたいな感じの、あれ一人目でその余裕はなかなか出せないと思うので、そういう意味では楽しめますよね、3人産んで、大変だと思うことも日々ありますけれども、今回することは少なくとも全くないですよね。
なるほどね、そうだそうですね。
あと3人で喧嘩した時と2人で喧嘩した時よりも3人の方が解決できますよね。
そうですね、
自分たちでね、
そうそうそうそう、
どっちかに肩持ったりとかが子供同士でやってくれる、
そうですね、確かに知人の人もその3人になると子供がその、 社会になるって言っておられて、だからそういった喧嘩とかも、うんうん、まあ、その一方的なその自己主張だけではなくって、うんうん、お互いを聞いてっていうふうに、うん、ああそれいいなと思ってはいるんですけどもね、
なんとなくね、中1と3歳も喧嘩するでしょ。
中1と3歳はね、さすがなこともさすがに本気の喧嘩はしないんですけど、中1がちょっかい出して3歳が嫌がるとか可愛い光景が
可愛い光景がね、まあ、気になるんでしょうね、こうね、やっぱ
うち上と下と今日喧嘩する
。あ、そうですか。
年近いからかもね。
うん、ありましたけどね。私はね、なんか子育てトークでもよく言わせてもらうんですけども、はい、産めば産むほど楽になるっていう言葉を言わせてもらうんですけど、ね、それは本当は大変でしょうね、3人言ったら、
まあ、まあそうですね、ね、
もう3倍の日もありますしね、
そうですね、
であるんだけれども、はい、やっぱり一人っ子で一点集中で、おじいちゃんもおばあちゃんもパパもママみんなの期待を一緒に一斉に背負ってたら子供も大変やろうし、はい、親もあれもやってくれんだこれもやってくれんだ、勉強もできなあかん、スポーツもやってほしいし、お友達とも仲良くやってほしいしこんな芸事もできたらええしとかね、いろんなことで秀でてほしいなって思う希望がいっぱいあって、一つでもかけてたらいやどうしようって思うと思うんですけど、はい、私らかけっぱなしなんで、まあ、分業制で、まあ、この子がもしちょっと勉強できるんやったらこの子ちょっとスポーツできて、まあ、この子お笑い系で行ってもらってもいいかなとか
なるほどなるほど、
全然なんていうかな責任ないわけじゃないんですけどものすごい楽
そうです、ね、
まあ、諦めっていうこともあるんやけどね、いいように言ったらその子のいいところを伸ばしてあげる、それをよく見極められるっていうのかな、3人いてたら
なるほどね、
っていうのありません先生、
まあね、いい意味で比較してね、やっぱり3人全然違うんですよね、生まれた時からね、もう泣き方から、なんかいろんなもの欲しがり方からね、そうするとなんというかもうすべてのことをそういうね、言ってはったみたいに、要求するんでなくって、はい、あこの子はここがいいから、あここの方向に伸びたらいいわ、じゃあこっちでこっちはこっちでみたいな感じで、まあ、広い目で、
はいはいはい、
余裕を持って見れるっていうのは明らかにありますよ ね,
あとうちなんか女の子ばっかりやからね、この子と喧嘩したらこっちと喋っといたらいいかとかこの子とちょっと気まずくなったらちょっとこっち向いて喋っといたらいいかとか
確かに
ちょっとね私の逃げ場があるもしこれ一人っ子で一対一で喧嘩してたらものすごいことになるやろうな、夫婦喧嘩状態でしょうね、これ嫌な雰囲気になったら嫌やろ
う
なとか思うんですけど、で絶対折れへんしね、
まあまあそうですね
子供かわし
い夫婦喧嘩した時に子供同士が3人で肩寄せ合って、怖いな怖いなでなんかこう傷を舐め合ってるというかこうゴーゴーみたいな状態になって
誰が止めるみたいな誰が行くを言って
そういう意味ではね、子供同士もまあなんか楽なんちゃうかなと思って勝手に見てるんですけど、
ね、一人っ子やったらね、要は赤ちゃんでもこう左右を見てどうしようかなって迷ってたりとか、泣いて自分に注目してもらったりとかっていうのを聞きますけどね、
なるほどね
分業制であるっていうのと、うん、こっちの負担が少なくなる、ね、子どもも負担が少なくなるっていう、でいい、ね、楽ですよってことですよね。
でしょうね、うん、まあ、確かにね、今はもう少子化言ってる中で、まあ、3人っていうところでね、うん、どんどんいっぱいいろんな方に産んでいきたいということで、うん、まあ、いいお話でしたね、うん、はい、ということでじゃあここでちょっと音楽お願いいたします、はい、はい、ではここからですね、はい、恒例の育児なんでも Q&A ということで、はい、今ですね、足立病院の産婦人科の待合室にですね、はい、ボックスを貸していただいてます、はい、なのでまあ皆さんも待ってる時にですねちょっと時間がある時はあると思いますので、はい、ぜひ書いていただいて、質問いただければなと思います。で、はい、早速その Q&A ですね、はい、質問して、お願いいたします、はい、私の子供は食にムラがあります。昨日食べたものでも、今日は食べなかったり、うん、調理方法でもムラがありますと、うん、で基本的に子どもは食にムラがあると聞きますが、うん、おっぱいから離乳食、普通食と段階を踏んでいくにあたり、うん、子どもの食事に対して何か良いアドバイスありますかと、1歳10ヶ月の男の子のお母さんですね。
まあ、難しいですね、先生とこの子どもさん食は苦労しなかったですか、食べることに対しては。
いや苦労しそうになるとやめてたので
そうやね、それやね、
それですかね、
あの ね、うちの子も一番上がねものすごく細かったので、はい、私の姑さんなんかはやっぱりポチャっとしたのが一番いいと思ってたから、はい、もう食べさせ食べさせ何でもいいから食べさせっていうぐらいだって、はいはい、もう吐いてましたからねこっちの子家帰ってからゲロって言って吐いてたんですけれども、頑張ってその時は食べなあかん思ってるのでおばあちゃんの前では頑張って食べるんですよ、はいはい、家帰ったらゲボって吐いてたんですけど、あの、まずね、はい、私らでも夏になってきたり気候が悪かったら、あの食欲落ちますよね、それがなぜか子供には食欲落ちないと思い込んでるんです皆さんお母さんが。
なるほど。
でその日の体調にもよりますし、例えば昨日の晩ヘビーなものを食べたら、朝まで残ってるのもありますよね、はいはいはいはい、まああんまり揚げ物ばっかり食べたりことは1歳10ヶ月の子やったらないと思うんですけども、それぐらい体調でね、もし便が出なかったらその分お腹の減りも違うだろうし、はい、その辺は大人よりもデリケートなので、はい、ムラがあって当たり前やと思うんですよ。
なるほどね。
で食事はいつも食育なんて今もよく言われますけども、はい、私が思うにはあの食事の栄養素の内容ではなくって、はい、食事マナーだったり、うん、食事が楽しいよっていうことを教えてあげることが食育なん違うかなと、はい、その中で栄養のあるもの食べたら元気になって病気になれへんしとか、美味しいねっていうのが一番の食育だと思うんですよ、だから食べないから食べるからとか、あのムラのあることは当然なんですけど、はい、ムラのある食事の提供の仕方をしなければいいんじゃないかなと思います。さっき食べへんかったし朝ちょっと少なかったから、あの昼なる前に とりあえず何か食べさせて、でまた昼も来たから食べさせてとかじゃなくって、はいはい、お腹をすかすっていうのも一つなので、
はいはい、
朝もし食べなかったら、お昼12時やったら12時まで、とりあえず何も食べないで待っとく、待ちきれへんかったらちょっと前倒しにして11時に食べさすとかね、
はいはい、や
っぱ朝昼晩っていうのをちゃんとしておくっていうことが大事やし、うんうん、食べへん子のお母さんが陥りやすいのが、うん、何でもいいから食べさせたらええよって、ご飯食べなくって合間にお菓子食べさすとかね、お菓子豊かってビスケットやったら安心かなとか、あのパンやったらええかなとか言って食べさせたりとかするんやけども、はい、食べない子やったら、間でもおにぎりを食べさせてあげるとかね、そんな風にしてあげたらいいんちゃうかなと思います。
なるほど、ね、
で1歳10ヶ月っていうのは、3回食では、
はい、
あの私らでも朝から昼まで言ったら短いけど、昼から晩までって長いですよね、
そうですね。
であの間でおやつを取りますけども、はいはい、この間でおやつっていうのは大人はイコールスイーツのように思うんですけども、子どもたちは4回食ぐらいに思ったらね、もっとちっちゃい時やったら午前中にももう1回入れて5回食と思ってもらって、別におやつだから甘いものに捨てなあかんわけではなくって、果物だったり、あのおにぎりだったりっていうのをいつも用意しておいて、はいはい、お腹が空いたら食べさす、でも追いかけ回して食べたりとかせずに食べるときはここに座ってエプロンつけていただきますっていうのを繰り返しやってあげるっていうのも一つかもしれない。
そうですね、
あとね、小児科医の先生が面白いこと言ってはって、順調にずっと食べ続けるときってあるでしょ、でもある日突然なんか食べなくなるときってあるじゃないですか、自然にね、自分の体重を制御してるっていうのをね、そういうのもあるんだよっていうのを小児科の先生言ってはった、面白いでしょ、
ね、面白いですね、
ずっと成長するために1年間って思いっきりミルクも飲むし離乳食もバクバクバク食べるじゃないですか、でも1歳ちょっと過ぎた頃からちょっと下がるとき
がある、下がります、下がります、
でそのまま体重もあの伸びていたら怖いじゃないですか、生まれた時の3倍なんて ねずっと、毎年3倍ずつ増えていたら怖いことになるので、
ですね、
なのでそれを制御するためにちょっと食べへん時もあるんやでっていうのも聞いて、私がなんか逆に安心して皆さんに伝えられるように、
なるほど、
うん、なので楽しく食べさせてあげることと、はい、絶対に食べなければっていうのはないようにしてあげて、ちょっとあの食べへん日もあるかもしれへんなっていうのはあった方がいいかな、
なるほど、ね、
あと離乳食の時なんか特にね、はい、あのこんだけ作ったんだから食べなさいオーラを出してるお母さんがいてね、私はすりつぶしてまで作ったんですよみたいなね、食べなさいみたいなのを出したら、あの子供も食べにくいと思うので、
そうですね、
あのわんこそば方式でね、ちょっとあげておかわりってやったら、空っぽにしたっていうので満足感、子供も親も満足、まあおかわりするのっていうのと、最初から5つのおにぎりをね出して3つしか食べへんかったら、いや2つ残したってなるけれども、3回おかわりしたって言ったら気分がいいじゃないですか、
そうですね、
で余ったもんはまたお母さん食べるなり次のおやつまで置いとけるんやったら置いといてもいいかなっていうので、お母さんが食べないときはあの心配しすぎないことかな、
なるほどね、
それが一番に違うかなとかって思います。
なるほど、
先生どうですか、食べるのでなんかいい方法とかありました？
なんか、今本当言ってはったようなそのちょこっとずつ持って、もう 天津だか、うん、料亭料理だかみたいな感じにするとか、あれですね、うちの家で今流行ってるのは、アスパラロケット発射とか言って、
なるほど、
かなり遊び半分でやったりとか、お野菜が泣いてるよって、僕は今栄養になりたいのに、なんとかちゃんのお口に行きたいのに行かしてくれないのとか言って、なんか一人で芝居をやってると、口開けてくれたりとかね。
先生、子育て楽しんで
ありますね。十分楽しんでありますよね。すごいですよね。
うん、まあ、ね、最終手段で。
うちもね、今ね、ブームがね、ご飯を、おにぎりにして食べるんです。で、おにぎりをこうギュッギュッっていうのがしたいらしいんです
ね。あ、自分で？
自分で。だからラップで四角を作ってあげて、うん、で、そこにご飯ちょっと重そうってあげて、うん、で、くるっとしたらね、うん、なるんで、おにぎりに。でも自分でギュッギュッって言ってバクって食べてはるんですけど、うんうん、もうそれしておけば、なんかね、朝とかに作っておくと、うん、もうそれを言ってはったように、その、お菓子じゃないんですけどもね、うんうんうん、おやつに持っていけるんで、
う
ん、
いいですよ、
ただなんていうかこう普通のね白米ならあれなんですけど、うん、こう丼物とか、うん、あにした時も全部なんですよ
納豆ご飯とか嫌やな。
そうなんですよ、納豆ご飯ね、朝よくややな、そうなんですよ、ネバーってなるし、
にぎにぎしてほしくないな。
そうなんですよ、こっちの周りにネバネバいっぱいついたりとかねあるので、なかなか面白いんですけども、まあ、けどまあ楽しく食べさせて
るのね。そうそうそう、だからその食育はね、楽しくっていうところがあって、あと餌をついばまれるようにね、こう口にどんどんどんどん放り込まれるんじゃなくて、やっぱり自分で食べる、お腹が空いたから自分で食べるっていうようなね、ね、あのことをしてもらったらどうかなと思います。
わ、はい、かりました、はいはい、じゃあ次の、クエスチョンです、はい、現在1歳の娘がいます。これがとてもやんちゃで、夫婦でその対応に追われている日々です。しかし私も夫も仕事をしており、育児と仕事で毎日クタクタです。それは仕事と育児のバランスがうまくできてないのかもしれません、うん、仕事と育児を両立するためのコツみたいなものがあれば教えてください。
年老先生の出番です。
いやいやいや、お母さんですね。
1歳0ヶ月です。
1歳です、ね。
先生の出番ですわよ。
いやいや、1歳大変ですよね。
ねえ、
これね、私のとこ大きなってから仕事したじゃないですか、はいはいはい、一番下が今中1で、3年か2年か3年かぐらいから、外に出るようになったんですけども、はい、もう自分、お姉ちゃんはその時にはお母さんは家にいたのに自分だけっていうようなことをよく言うんですけど、はいはい、まあ、それはもうそれでほっといて、ほんまやね、かわいそうやねって言うとこんです、いつも、はいはい、でもね、中1にもなったらね、ちょっと口が出せなんでね、お母さん仕事と私とどっちが大事なんて聞くんですよ。その辺の彼氏みたいな ね、彼氏か彼女みたいなことをね、
言われたことあるかなみたいな感じ
で、ね、それを聞くっていうのはもちろん自分って言ってほしいの分かってるから、はい、その時は自分って子供のことを言うんですけども、うん、それをもっとアピールしてやらなあかんなと思うので、はいはい、あなたが大事なんだよって、あなたが言ってくれるから仕事に安心していけるんだよっていうようなことを常になんか言っとくことは、まあ、うちは大きいのでね、はいはいはい、それも自分を楽にするためかなとかって、
ね、
うん、お母さんこんなに働いてしんどいねんからって言ったら、そんなん知らんやん、勝手に言ってって言われるんですよね。
あ、それは確かに、
でもそれをまあね、人間だし私も弱いところでついつい言っちゃうんですけど、その時はもう親子喧嘩になります、はいはい、
なるほど、
ね、うん、でもいや今日もここ安心して家にいてくれたし、お母さんも帰ってきても嬉しいわって、
は
い、うん、
なるほどね、
あなたの顔が見れて嬉しいわって言って、帰ってきたらちょっと気分良くなるみたいな。
そうですよね、
確かに、
それをね、分からないと思わないで、1歳の子供にもね、そういうような感じの会話がいつも夫婦の中ででもあったらいいかなと思いますし、
そうですね、
仕事と育児のバランスはこれ永遠のテーマやと思いますね。ここに、はい、夫婦関係も入りますし、
そうですね、
ここにお姑さんも入りますし、ご近所さんも入りますし、
ますね、
学校行き出したら学校のお付き合いもありますし、
そうですね、もちろんそうですよね、
いろんな人間関係含めての子育てなので、バランスよくいかなくて当たり前ぐらいに思った方がいいんちゃうかな、
ね、
比重がね、ちょっと仕事に偏る時もあるし、その穴埋めとしてお休みの日が子供だったら子供でもいいし、でも短時間でできるのは大好きとかっていうのが一番ね、ちっちゃくても大きくても私らまだハグしてますので ね、うん、で、この間も違うお母さんに、はい、ちょっとお話しした時にも、子供が複数似てたら、はい、平等にもできないのでっていう時に、短時間で絶対できる方法、はい、大好きな何々ちゃんって上に大好きつけるんですよ、大好きな何々ちゃん学校行ってらっしゃる、うん、お母さん大好きな何々ちゃん、お母さん今日も仕事行ってきますとかね、保育所でね、
そうい
う短い言葉ですごい愛情たっぷりでしょ、
ね、
うん、それつけるのも数秒でいけるので、 それをね、呪文のように唱えとく。
なるほど、なるほど。
いつもお母さん私のこと好きなんやって思わせるっていうのも一つかな。そうだから、まあ、行ってらっしゃいって感じで送ってくれるかな。保育所でもバイバイしてくれるかな。1歳差やからね、保育所行ってはるんやと思うんですけども。
かわいい、かわいいっていうのもいいです。
そうですよね。
かわいい、かわいい、何々ちゃん。
かわいい、
かわいい、ちゃん。いいですね。
かわいい、お母さんの何々ちゃん。
あ、お母さんの何々ちゃん、
ね、いいですよね、うん。あ、それいいですよね。
う
ん、
これ3人の時も使えますよね。
そうですね。
あ、なるほどね。3
人ボードなんて絶対無理やからね。
そうですね。
別々に大好き、大好きって言ったら、誰が好きなんて答えられへんから。
そ, そうですわね。
誰が好きって一人に聞かれた時は、あなたです。
あ、なるほど。
違う時に、あなたですと。言っておくのが ね、自分が一番やっていうのと、
なんかね、ちょっとそれだけで嬉しいさ、普通に名前読まれるかね。
うん。
なるほど、ね、大好き、
ね。怒りそうになっても、大好きなをつけるときには、多分声のトーンが優しくなると思いますね。
なるほど。
うん、イラッとした。
夫婦関係に使えればいいん
です
けど
ね。いいですね。だから、愛してるあなたなんてね。愛してるあな、君みたいなね。ないない。
ないですね、
ぜひお父さん方頑張ってください。
飯田さん頑張って。
はい。今日頑張って言うようにします。
はい。楽しかったです。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
足立カフェ、足立病院、マミーズスクエア、竹本久美子と
情報企画課飯田雅秀と
産婦人科医の敏郎恵理子でした。
ありがとうございました。